ゴーゴー喧騒シーズン8。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン8第5回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。もうすぐ創立から丸55年、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節、真偽、根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。3月は別れと出会いの季節です。喧騒の卒業式は3月1日でした。卒業生は大学進学をはじめとしてそれぞれ違った道を歩むわけですが、若い人たちには人生は長いわけですから、いろいろな経験を積んでほしいですね。卒業してから何年経ってもあの頃の思い出は色褪せることなく、また離れてしまっても現在の喧騒のことは身近に感じるのはなぜでしょうか。さて、ゴーゴー喧騒シーズン8、今月もゲストにお越しいただきました。さて、それでは同窓生の皆さんに ご登場いただきましょう。今回は32期生の方お二人スタジオにお越しいただいています。それでは自己紹介お願いいたします。
32期の尾形武久です。今市内で、税理士業務をしております。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてもう一方。
はい、同じく32期生の宇田川淳と言います。相模原駅前で法律事務所を経営している弁護士です。
はい、ということでこのお二人なんですけれども、32期生で、同期ということなんですけれども、実は喧騒時代だけではなくてもうずっと一緒なんですって聞きました。
はいはい、
どこからどこまで一緒なんですか。
中学校1年生の、バレーボール部で、同じバレーボール部で出会って、そこから中高大全部一緒の学校に行って、大学のスキーサークルまで全部一緒です。
じゃあもうすごく仲良しですよね。
はいはい、
でじゃあ仕事をしてからもずっと付き合い続いててっていう感じですか。
はい、仕事も今一緒にしております。
そうなんですね。
実はうちの事務所の法律事務所の税務顧問を小川にしてもらっていて、で、尾形先生のところの法律顧問を私がしてます。
お互いに顧問
してます。お互いに、はい、じゃあもう一生のお友達っていう感じですよね。はい、尾形とか呼ぶんですか。
尾形です。
尾形ですか。じゃあ宇田川さんのことは何。
宇田です。
宇田、尾形と宇田、宇田さんの二人なんですけれども、それではちょっと高校時代の話などをね伺っていきたいと思いますが、お二人は今部活動はバレーボールということでしたが、高校時代もバレー部ですか。
はい、はい、そうです。
はい、ちょっとどんな感じだったんですかね。
2人ともですね、2軍でしたね。
2軍でした。
2軍でした。
B チーム。
B チーム、
はい、B チームです、はい、正確には。
そんな人数多かったんですか。じゃあ
同じ学年だけで12人いましたね。はい、でちょうど2チームできる6人制だったので当時、はい、
で B チーム、背がですね2人とも低いんですね。
それほど高くはなくて。
そうですね。まあそれだけじゃなかったかもしれないんですけど、B チームでですね。
B チームのセッターとアタッカー。
はい、いいじゃないですか。はい、じゃあトス上げてパシッと打つ
コンビでした。
コンビだったっていうことなんですよね。
はい、そうです。
はい、
当時のバレー部はそのチームとしては強かったんですか。
どうだったか。市内で3位ぐらい
にはなったか。
にはそういう感じでしたね。
うん、
当時一番強かったのでどこかな。どこが強かったか覚えてないんですけど、だいたい3ぐらいに入って、県大会には行くんだけども、県大会行くとそこまです
ぐやられちゃう。
はい、
でもなかなかじゃないですか。ね、そうですよね。
はい、結構頑張ってましたよ。一応朝練も
あり
ましたし、部活をサボってたっていう感じではなかったので。
部活は一生懸命だったね。
文
句ばっかり言ってましたけど、毎日一生懸命やってました。
やってました。基本的にはどうでしょう、32期、32期っていうのは何年頃なんですかね。高校時代が
何年頃だ。 16歳が今から23歳引くのか23年前
のバレー部ということ、はいはい、当時はあの部活動全員入りなさいとかそんな感じだったんですか、学校喧騒。
いや強制とかはほとんどないんですけど、ええ、皆さん自然に大体部活入ってる人が多かったです。なんか喧騒って昔からそんな感じで、他の高校は入らないんだけども喧騒生はみんな部活自然と一生懸命やってるみたいなな
んとなくね、そんな感じ、ね、そういう感じですよね、はい、うん、じゃあその部活は一生懸命やってましたって、はい、今あのうだが言いましたけどじゃあ勉強の方聞いてみたいと思うんですけど
やばいな、
どうだったですかね。
勉強はですね、私はあのですね、私高校入った時に、はい、多分ですねビリで入ってるんですね。
ビリで
なんとなくそのどんぐらいの成績で高校受かるかっていうのは、うん、なんとなくこう高校受けるとき分かるんですけど、
うんうん、
そういう中で私の中学の成績とかだと、落ちるんですね、落ちてたんですよ当時で。で私は一応ビリで入ったので、とにかく、とにかく勉強しました。とにかく勉強しないと落ちこぼれちゃうので、とにかく勉強をしようっていう部分で1年生の時から、もう入学した時からもうこの人たちに、うん、同級生とかに負けないようにとにかく勉強しようっていうことだけは心がけてたので、結構勉強は私はしてました。
してました、はい、どうですか、宇田川さんから見て緒方さんは勉強してたイメージありますか。
いやもうしてましたね。もう中学校の時も真面目だったんですけど、やっぱ高校でもすごく真面目でしっかりしてて、うん、私から見ると、まあ、結構尊敬する優等生で、学校の成績も最終的には文系なんですけど、もう全科目上位でしたから、彼は。私はまあ大体下の方だったんですけど、期末テストとかそういう定期テストは大体私下の方で、実力テストだけは上位に入ってくるっていう、そういうタイプ。
試験範囲とか決まってない方が得意のタイプで、
はい、う
ん、それには勝てないんです。勝てなかったです。
私は
いいけどもしっかりやってる時には、
普段の勉強も一切ダメです。一切勝てなかったです。
結構タイプ分かれますよね。
完全に分かれてます。
分かれますよね、はい、じゃあ時間何時間ぐらい勉強したとか。
でもですね、その高校の自分にとって頑張ったという水準なので、それこそ今私、まあ、税理士と会計士ですけど、その後の資格の勉強とか、あとは今経営してますけど、今の経営者としての、時間の割き方から考えると、まだまだ甘かったですよ。
厳しいな。
甘くて単純にですね、高校の時に要は家に帰ってちゃんと毎日勉強の復習して、であと予習して、でもそれ高校生の自分にとってはそのハードルは高かったと思います。
宇田川さんがすっごいなって今言ってますけど、宇田川さんはどうだったんですか、お勉強の方は。
もう一切やってなかったです。
はい、とは言ってもっていう方が結構いるんですけど、はい、とはやってなかったとは言ってもなんていうことで。
いやもう正直一番よく如実に現れているのが、高校3年生のセンター試験の時に、当時まあ結構下の方って言われた大学もE判定ぐらいだったんですよ、
うんうんうん、
でまだストーブだったので、教室が
ストーブ
の中にセンター試験の成績表をふわって入れて燃やして、そこからもう受験まで一切俺学校来ねえからって言って死ぬ気で勉強して中央大学の法学部に行ったって。それぐらい本当にもう学校の成績とか今までのは全部ダメでしたね。
じゃ最後にもう集中してや
った。もう全然ダメでしたから、全てを投げ打って勉強しました。
そういうの覚えてらっしゃいます。
よく覚えてます。本当本番強いというかですね、もうそこには本当勝てないです。
じゃあお二人ちょっとタイプが違うけれども、もうずっと仲良し、
はい
はい、
印象に残ってる授業とか、例えば印象に残ってる先生とかありますか。
私は印象に残ってたのはですね、はい、高校2年生の時の担任、山田先生、みんなでくにくにと、山田くに先生、くにくにという形でニックネームで呼んでた
先生、男の先生
でした。科目は、確か生物、違うかな、
生物1年も担任だもん。
あそう1年担任でしたね。
ちょっと覚えててくださいよ。
そか、あ2年あれそうか担任でしたね。
生物
で国先生で、 印象に残っ、なんで印象に残ってるかというのは、はい、あのとにかく優しかったんですね、生徒目線の先生で、まあ本当生徒と一緒にあの遊んでくれるというか話も聞いてくれたり、本当生徒目線の先生だったので、あの印象に残ってます。
で特にこう、叱られたとかでもないし、まあ、叱られない優等生だった
んですけど、そんなですね、叱られ叱うことない先生なんですけど、宇田にはですね
何があったんですか
何があったか分からないですけど、なんか怒ってた
授業をもうほぼやっぱ聞いてなくて寝てる か, てるか後ろの席で麻雀、当時あのポケット麻雀みたいな、
え、麻雀やったんですか。
そうそう、実際のじゃなくて、なんかこのちっちゃいマグネット式のポケットマージャンみたいな、これ本当にちっちゃい、
なんか旅行の時持っていくような
やつ。そうですそれをやってて一回ものすごく怒られました。
それは
お前は本当に迷惑なやつだ、まあ、今考えたらまあ本当に迷惑なやつなんですけど、ちょっといろんな意味で人生に集中してなかったんです
、はい、面白い、人生に集中してなかった、はいあの大人になってみると、例えば授業中寝てるとか、はい、まあ、麻雀やってるとかって本当失礼な話ですけど、
失礼ですね、
当時はね、そういうこと考えなかったのかもしれないですよね。
考えてなかったな、でも勉強しておけばよかったっていう思いは未だにやっぱありますね。
校則とかどうだったんですか。
校則か、
そんなに
気にしたことないぐらい
なかったですね。喧騒はそういう面では校則は、ある程度やっぱ自由なイメージがありますね、だから何か服装も、服装で何か先生が怒るってこともないですし、
あ、そうだね、
だからある程度生徒の自主性に任せられてた印象はあります。
そう考えるとやっぱ部活にしろ校則にしろ、先生たちが何か口酸っぱく言うんじゃなくて、生徒がみんな自分たちで考えて自分たちで決めるみたいな部分があったから、そこはすごくいい意味で勉強になったし、やっぱり結構大事な時期だったかなと思いますね。
そうですよね、なんかこう答え出すまで待ってくれる、そんな雰囲気は喧騒の先生たちにはあるかもしれないですよね、
はい、
ちょっとだけはみ外しても戻ってくるまで待ってくれるっていうかね。
そうですね、
そうです
ねちょっとありましたよね、
信じてくれてる感じはしましたね、はい、あの縛ってなんかダメなことしたらすぐそこで怒ったりするんじゃなくて、まあ、見ててくれるっていうイメージはありましたね、
あのこの番組なんですけどね、いろんな方にお話を伺ってると、あの思い出の場所って大体こう出てきて、まあ、物質もそうだけれども、あの A 棟 B 棟の間の池があったとか、
あ、
なんかその印象に残ってる景色ってないですか。
高校の中ですよね。
そうそう、あとはね、あの購買部ってありましたか、売店、とか
ありましたね。
なんかこう皆さんなんかこう残ってるところがあるみたいなんですけど、
これ言っちゃっていいのかな。
何ですか。
なんかバレーボール部なんですけど、はい、一番あの印象に残ってるのが隣にあった卓球部の部室。
卓球部の部室、
あの高校2年生の時に、まあ、受験もまだない時だったんで、夜みんなでよく忍び込んでたんですよ
卓球部の部室に。
卓球部の部室が一番綺麗で、絨毯とかもしっかり中彩引いててあって、居心地が良くて、卓球部の部室にあの忍び込んでみんなで夜通し遊んでたっていう
え、それは2人ともそうなんですか。
自分いとこの
高校2年生のクラスの友達なんです。
あ、ですよね、はい、そうそう、
2年生は違うクラス、
違うクラスだったんで、その時の友達は今も付き合いあるんですけど、6人ぐらいで毎回忍び込んで、よく遊んでました。
何やってたのかで、あんまり聞かない方がいいですかね32期のお二方に来ていただいておりますけれども、ここで、32期の皆さんに向けて宇田川さん、尾形さんからちょっとメッセージをいただきたいなと思うんですけど。
私自身が司法試験受験生の時に、まあ、要は22歳で大学卒業した後、25歳で受かるまでに3年間無職で、まあ、結構厳しい時代を過ごしたんですけども、 その時にさっき一緒に高校に忍び込んだ高校2年生の時の仲間がよく飲みに連れてってくれて、やっぱずっと応援しててくれて、で私自身がもう最後の1年間はもうお前たちと会うと甘えちゃうから会わないって言って、1年間あの一切会わないけども受かって帰ってくるから待っててくれって言って、やっぱ待っててくれて、で受かった後にお祝いしてくれたんですね。未だにやっぱり1年間に1回ぐらいは会ってるんですけども、やっぱりその高校の時の出会ったやっぱ仲間ってやっぱすごく宝で、 まあ、僕自身はもうそれより前からずっと仲間なんですけど、まあその時の彼らがやっぱり未だにやっぱ自分のことを支えてくれるし、まあ仕事とかしたりしてる中で何かあっても叱ってくれたりもするし、やっぱかけがえのない仲間なんで、まあ本当に当時もそうだし今もやっぱ感謝ですね。
あの頃卓球部の部室に忍び込んだ皆さん聞いてらっしゃいますでしょうか。大変感謝してますって宇田川さんがとてもいいお話伺いました。じゃあ尾形さんいかがですか。
はい、私はやっぱ喧騒の私との関係はやっぱりその、なんか私の、まあ、雑草魂というかですね、この人たちには絶対負けないぞっていう部分なんですね。でそういう面では今39歳、まあ、あの同窓生たちも、まあ、いろんなところで活躍していると思うんですけど、あのやっぱしこう会ってですね話した時に、あやっぱこの人たちすごいなと、やっぱそういう同窓生でやっぱ会ってほしいので、で私もあのそういう同窓生に会った時に、あオガも頑張ってんなとか、まあ、お互いそういう形でいたいので、まあ、私も頑張っていくので、まあ、同窓生の人にもどんどんどんどん活躍してほしいと思います。
そうですね、そうか、お二人は39歳なんですね、はい、だからやっとこうまあ、大人に言ったらおかしいんですけども仕事がこう落ち着いてきて、まあ、自信もついてきてってそういう頃なのかもしれないですよね。じゃあもうちょっとしたら皆さん会いましょうっていう時期になるんでしょうか。まだちょっと早いですかね、
うん、もうちょっとしたらなんでしょうね。
そうかもしれません。もうお二人すごい仲良さそうなんですけど、そうしましたら、現在の喧騒生、それからこれから喧騒受けようっていう人たちもいると思うんですけど、そういう若い人たちに向けてメッセージお願いいたします。
じゃあ私から。
はい、宇田川さんから。
そうですね、やっぱり若い時期って結構みんな多感でいろんな複雑な思いがあったり、まあ、人間関係で悩んだりもしくは環境がうまくいかなかったりっていうこともあると思うんですけども、やっぱりすごく前向いて生きてほしいなっていう思いがあります、うん、というのも人間って後ろ向くと、癖になったりして、前に進む力がやっぱり弱くなってしまう。だから常に前を向いて絶対にね自分のことを信じてくれるいい仲間だとか、まあ、家族も絶対にいますし、今うまくいかなくても必ずうまくいく時があるから、やっぱり何をやるにも諦めないでほしいし、私自身が結構もう本当にそういうタイプで、さっきも話しましたけど1ヶ月前のセンター試験で、滑り止めの滑り止めの滑り止めぐらいのところがE判定でもう絶対無理だって浪人だって言われてたんですけども、まあ、やっぱり1年間人生無駄にしたくないって思い強くて死ぬ気で頑張ったらまあなんとか第一希望受かったりっていうのもあったんで、なんとかならないってことはないと思うんでね、あのぜひ前向きに来てもらいたいし、目の前のこととか自分の目標はやっぱ諦めずに向かっていってほしいなと思います。
ありがとうございます。32期宇田川さんでした。じゃあ尾形さんお願いします。
はい、まず喧騒に入りたいなとかそう思っていただいてる方には、ぜひ喧騒に入ってもらいたいなって思ってます。私もビリで入って、まあ、要は私は前までの年であった私の成績で、まあ、多分入ってる人いないんですけど、あくまでもやっぱ諦めずにどうしても入りたいんだって形で、あのやっぱ諦めずに思ってたら、なんかひょんなことで入ることがまあできました。で喧騒に入るとあのもう多分将来の道っていろんな選択肢があって、うん、何にでもなれるとは思ってます。これは、うん、あの自信持って言えることです、うん、であとはですね、そのこれからまあ今、高校3年生とか、まあ、今の現役生、の方にはあのぜひですね、まあ、ぜひというかこの FM 相模の55喧騒のシリーズですかね、はい、これ聞いていただくといろんな先輩方の話聞いて、まあもう分かると思うんですけど、うん、みんなこう明るくですね、今生活してて、
ね、
まあ、また未来も見据えてみんなあの楽しく生活してます、うん、まあ、そういうところをあのもう喧騒入って現役の高校生であれば、うん、まあ、この後の未来も明るい未来が待ってますので、もうどうか前向きにいろんなことを一つ一つ頑張っていただければと思います。
ありがとうございます。今日は32期の宇田川さん、そして尾形さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは28期の寺田、
29期の染谷、
24期の不入がお伝えします。
今回は県総同窓会の授業内容をご紹介します。県総同窓会は昨年の5月創立50周年を迎えました。現在は26名が役員として運営に当たっています。主な活動としては総会の開催、毎年1回の同窓会新聞発行、同窓会の会員名簿の管理、同窓会ホームページの管理運営、同窓会活動の広報です。
なるほど。そして実は今年の春大きな動きがあります。まずは県総同窓会のホームページについてです。これまでも同窓会にはホームページがありましたが、そのホームページが新しくなります。昨年の秋からホームページリニューアルについて検討をしてきました。アップする内容を決めて学校に写真を撮りに行ったり、着々と準備中です。今年の4月1日には公開しますのでご期待ください。
公開までもう少しですけど、準備は順調ですか？少しだけでもその触りの部分を教えてください。
まだ完成してわけではありませんので、現段階でということになりますけれども、学校の歴史、皆さん知ってますか？学校の歴史。知らないですよね。
ホームページ見て勉強します。
ぜひホームページを見て卒業してから学校の歴史を学ぶというのもなかなかいいかと思います。で、私たちが役員をやっている同窓会の概要、これもぜひ皆さんに知っていただいて、興味を持って役員をやってみてもいいかなって思う方が現れることを期待しています。
ぜひご覧いただきたいですね。
いいですね。
そうですよね。またこの番組ゴーゴー喧騒についても掲載があります。バックナンバーなんかも掲載しますので、ぜひ聞いてみていただければと思います。
過去のものが聞けるんですか？
そうなんですよ。過去にいろいろなゲストの方に来ていただいて楽しいお話をしていただいているので、それもぜひ聞き逃した方なんか聞いていただけると楽しいかと思います。ぜひ皆さん聞いてみてください。あと役員の内容ですね、事業報告が載っていますので、どんなことをしているのかなというのもこちらでぜひ見てみてください。
同窓会新聞なんかも見れるんですか？
そうですね、こちら同窓会新聞の方も掲載する予定となっておりますので、お家に届いていない方、届いてたけれどももう一回見てみたいなという方はぜひ見てみてください。あと卒業生の活躍なんかもこちらで掲載があります。県総ではたくさんの卒業生が活躍されてますので、皆さんもこちらを見ていただいて、または出たいという方いたら、他選次選問わないので、ぜひ同窓会までご連絡いただきたいと思います。
ぜひお願いします。
お願いします。また同窓生の広場では同期会やクラス会を開催した結果なんかもこちらに載ってますので、皆さんもぜひこちらを見ていただいて、私たちも開催したいなと思う方はぜひ補助もやっておりますので、同窓会までご連絡いただければと思います。
なるほど、いろんなことが載ってますね。
そうですね、皆さんホームページのリニューアルをぜひご期待いただければと思います。ホームページのリニューアルにあたっては3期生の片野さんが中心になって進めてくださっています。
4月1日の公開、本当に楽しみですね。
そうですね。
もう一つはこの番組ゴーゴー喧騒も大きな動きがあります。事務局では同窓会活動の広報をする役割も担っています。同窓会新聞、ホームページのほかにこのラジオ番組も広報の一つで、同窓会の活動や同窓生、現役生の活躍をお伝えしています。
そうなんですよね。
このラジオもいろんな方がに出ていただいて、いろんな情報を提供してますんで、楽しみに聞いてください。
ぜひお願いします。
番組ゴーゴー喧騒 これまでは秋から冬にかけて年5回だけの放送でしたけど、これからは通年の放送をしていくことが決まりました。より多くの情報を詳しくお伝えしていきますので、楽しみにしてください。
こちらも楽しみですね。
ぜひこちらからもいろんな情報を皆さんにお伝えしたいと思います。来月は喧騒の生き字引と呼ばれるあの先生が登場予定です。
あの先生ってどなたのことですか？
体育の先生でハンドボール部の顧問だった斉藤誠二先生です。先日もハンドボール部全体の集いがあったそうですよ。
部活の顧問の先生だといろいろな思い出をお持ちでしょうね。お話を聞くのが楽しみですね。
そうですね。さて、同窓会事務局ではクラス会、同期会の開催をお手伝いしています。喧騒同窓会では同窓会、同期会、クラス会と呼び方を区別しています。学年ごとに開催する同期会、クラスで集まるクラス会、喧騒生としてのつながりを大切にしていくためにもどんどん開催してください。そのために同窓会では補助金を支給します。
補助金の支給ですが、1人当たり200円、案内を出す人数分だけ支給されます。クラス会、部活の同窓会など開催をするなら、まずは同窓会事務局にご連絡をください。
最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は 0120-10-9899、 トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は 0120-10-9184、 トークいやよ、こちらは24時間 OK です。
これからもみんなで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
行きましょう。
このコーナーは28期の寺田、
29期の染谷、
24期の婦乳がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン8第5回、いかがでしたか？母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。喧騒卒業生の活躍は学年が違っても嬉しいものですね。今日ご出演いただいた宇田川さんと尾形さんは喧騒では同じバレーボール部で、大学も同じ、まさに一生の友を得た高校時代だったんですね。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒シーズン8、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。